お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は、研究検査科臨床検査技師の日の出雄二さんにお越しいただいております。日の出さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ですね、臨床検査技師ということですので、今日はですね、肺機能検査の現場ということでお話ししていただきたいと思うんですけれども、
はい、
肺機能検査というところからちょっと教えていただけますでしょうか。
はい、肺機能検査とは息を吸ったり吐いたりすることで、
はい、
肺に空気が入る量や空気を吐き出す力の強さ、うん、酸素を取り込む効率などを調べる検査です。
うん、これって私たちが通常人間ドックとかそういったもので受けるようなものということでしょうかね。
肺に空気が入る量や空気を吐き出す力の強さは、うん、年に1回とかで やられる人間ドックとかで、ね、はい、やれるものだと思います。酸素を取り込む効率などは精密検査になります。
ああ、そうなんですね。はい、
肺機能検査の対象者としては、一応喫煙者、息切れのしやすい方、はい、咳や痰の多い方は積極的に検査した方がいいと言われます。
はい、
一応教科書的には、はい、検査は息を吸ったり吐いたりするだけでいいので、うん、コツをつかめば難しくない検査と言われています。
はい、
で何の病気疾患が分かるかと言いますと、
はい、
慢性閉塞性肺疾患、
うん、
よくテレビで言われる COPD って言われるの疾患と、うん、気管支喘息、肺気腫などが分かります。
はい、なるほど。肺機能検査って、吸って吸って吸って吐いて吐いてってすごくわーって言われる印象がちょっとあるんですけれども、そういったものですよね。
はい、まさにそれです。はい
もうなんかすごいテンション高いですもんね
、はい、もう普通の状態から僕らもそのテンションに上げるまで結構苦労して上げて、うん、患者さんに頑張ってもらえるように。
あ、そうなんです
か。ってます。普段からあんな感じではない
のそれは怖いですね。
そうです
ねでもやっぱり大きく息を吸ってっていうのって日常なかなかできやってたことがないじゃないですか、普通。
はい、
で吐き切るとかっていうこともなかなかしないので、
はい、
どの辺がって言われるままにってやってるような気がするんですけどね。でも、
はい、
そうじゃないとできないっていう感じですよね。
そうですね。
ね、通常のやったことがないことを一緒にさせるわけですから、
はい、
一緒にテンションが上がっていくっていう感じですか。
そうです。限界、患者さんの思ってる限界は本当のこう肺機能の限界じゃなかったりするので、
あ、
僕たちがこう吐いて吐いてって言ってる間まだ吐けるので頑張って吐いて、うん、吐けないと思っても吐いてくださいとか、そういう風に、
無理とかって思いながらとかやってるわけですよね、私たちね。
そうです。
でも
意外と言ったりする
でもそちらから、まあ、毎日ね検査技師の方たちって見てらっしゃるわけですから、
はい、
まだまだできるっていうのは分かるわけですよね。
そうですね。一応機械見ながらやってるので、はい、機械に現れるグラフを見て、
うん、
まだやれそうだったらもうちょっと頑張ってって促したりします
これで怒られたりとかってあるんですか。
そうですね、ちょっとこう頑張らせ方を間違ったりすると、
うん、
結構もうただでさえきついのに、うん、なんでこんなに頑張らんといけないのかとか結構やっぱ自分では全力でやってるつもりなんですみたいなんですけど、
はい、
もう何回もやり直しさせられてからもうきついっていう。
そうですね、何回もやり直しさせられるとやっぱきついですよね。
そうですね
そうなんですね。これって吸ったり吐いたりするっていうことでいろんなことが分かってくるわけですよね。
はい、
うん、どんなことが分かってくるんでしょうか。
一般的に人間ドックでやられるような大きく吸って吐いてっ ってやる排気量分隔検査というのと、
はい、
あと努力性肺活量検査、これはよくやる大きく吸って力いっぱいふーっと吐いてってやるような検査が、まあ、一般的によくやるような検査なんですけど、は
い、そうですね、
まあ、この2つ排気量分隔検査で肺にどれだけ空気が入るかを見ます、はい、
うん、
で力いっぱいふーってやる検査でどれぐらい、空気が吐く強さがあるかっていうのを見て、まあ、その2つの結果を見比べて、まあ、肺機能障害の方をある程度予測します、
はい、そうなんですね。これでどういう病気がわかるって言いますか。
一応肺機能障害の大まかな分け方が、3つぐらいありまして、
はい、
でよくテレビで聞く COPD 慢性閉塞性肺疾患とか、
はい、
気管支喘息とかは、閉塞型、閉塞型肺機能障害、
はい、
であとは、ですね、梗塞型、これは肺繊維症とか、
うん、
そういうのになると梗塞型肺機能障害です
、うん、
その2つが合わさってもう両方こう機能が落ちてくると混合型肺機能障害となります、
うん、それがあるかないかっていうのを見ていっているわけですよね。
はい、
はいはい、じゃあ今そういった病気があるかないかというのは分かるっていうところまで お伺いしたんですけれども、通常 の検診とかね、大体の方会社に勤めてらっしゃると1年に1回はやってらっしゃると思うんですけれども、先ほどの吸って吐いてのなんかコツっていうのがあれば教えていただけますでしょうか。
はい、そしたら検査のプロである検査技師が排気の検査のコツを教えいたします、
はい、
排気量分隔検査ですね、大きく吸って吐いてゆっくりやる検査です、
はい、
これ簡単に流れを説明する、僕らの掛け声を説明すると、
うん、
最初は普通に吸ったり吐いたりしてください、
はい、
普通に吸ったら限界まで大きくまず吐きます、
はい、
で吐けなくなったらまた大きく吸って、吸えなくなったらまた吐きます、で吐けなくなったら大きく吸ってくださいと、もうこの流れになるんですけど
今一緒にやってました
もう聞きながらやってるんだったら、
はいはい、うん、そういう風にしてやるわけですね、
はい、
うん、
まあ、これは肺にどれだけ空気が入るのかを見ますので、
はい、
まあ、コツの一つとしては最初の呼吸はもう本当に普通にしてください、
うん、
これが激しかったり大きかったりするとその後の大きく吸って吐いてに少し影響が出ます。
あ、
でその後の大きく吸って吐いてのとこなんですけども、
はい、
大きく吸ったり吐いたり、
うん、
もう限界まで行ったと思ったらそこで2秒キープしてください
2秒キープですか、うん、
じゃあ僕らの検査の基準として、
はい、
まあ、そこで2秒間止まっていることがその人の限界っていうのの見方をするので、はい、できるだけ止まってください。
うん、ちょっと頑張ってうって力入れないといけないですね、うん、
もう吐けなくなったらもうそれ以上空気も吐けなくなるので、はい、自然と
止まる
ので、
あ、そっか、
はい、
そうなんですね。
吐けないと思ってそこでまたすぐ吸ってしまったらもうやり直しの対象になります。
ああ、じゃあこの2秒間って大切ですね。
はい、できるだけもう2秒に近ければ近いほどいいです。
そうなんですね。ほう、はい、結構この2秒間って苦しそうですけど、ここ頑張りどころ
頑張りどころです。まあ、2秒まで達さなくてももうそこで止まったっていうのが目で見て分かれば、僕らもこの件、うん、この結果でって言いやすいので、
あ、はい、もうこれが自分はもうこれが限界ですって言えるところまで頑張りましょうっていう感じですか。はい、
そうです、
はい、
ただ、次の力いっぱいフーの方ですね、
はい、
これは努力性肺活量検査というですね、うん、で流れを説明しますね、
はい、
まずさっきと一緒に最初は普通に吸ったり吐いたりして歌いて、うん、で途中で普通に吐いたらそこから大きく吸って、でそこから一気に力いっぱいフーッと吐いて、で吐けなくなったら普通に吸ってください。
これはあの力ですか。さっきはあのフーってずっと長くやるような感じだったんですけど、これはなんていうんですか、一気に出すっていう感じなんですか。
そうですね。
うーん、
一応見る項目がその力いっぱい吐ける空気の強さ、
はい、
流量、空気の強さと、うんうん、あとは1秒間にどれだけ空気が吐けてるかっていうのを見ますので、この力いっぱい吐いてなるべく短い時間で限界まで吐ききるっていうのを見る検査です。
お、さっきは長くやってましたけど今回は一気に短い時間でどれだけ吐けるかっていうのを見る、
はい、
お、これってなんか あのデモンストレーションもされてるってさっきおっしゃってたんですけど、
はい
はい、
これはなかなかこう吹き始めがやっぱ大事なので、吹き始めにフッってやる瞬間的な力があんまりイメージできない人とかにやることなんですけど、
はい、
ティッシュを取って
で、ティッシュ、はい、
で顔の目の前に出してもうフッと吐いて、でこのフッっていうのを空気、うん、ティッシュがこうバッと広がるの、それぐらいの力っていうのを目で見せて、
はいはい、
でちょっとイメージしていただくっていうような感じです。
あ、
結構効き目があります。
あ、そうですね、目に見えるとやっぱり言ってる意味が理解しやすくなりますね、うん、へー、これをやって、あのでもこれって毎回やってらっしゃるんですか、あの患者さんそれぞれ一人
そう、その、はい、患者さんに合わせたようなやり方でちょっとこう手を変え品を変えやってますね。
そうなんですね、うん、
検査技師がやって分かる方もいるし、はい、患者さんで、ね、本当に何回か練習してもらってやった方が分かる人もいるので、
う
ん
う
ん、あ、
そっか、練習というのもあったりするわけですね、
はい、そうですね、
でもそうですよね、一回で初めての方なんて分からないと思いますのでね、う
ん
う
ん、分かんないと思います。
うん、いや、これをこう毎回どれだけ患者さんにこの力を出してもらうかっていうのが検査技師の腕の見せ所というか。
そうなんです
いつもどんなことをあの注意して患者さんに接してらっしゃるんですか。
まず、まあ、患者さん、僕らが排気の検査に入るときとか、うん、まあ、患者さんを目の前にする前に一旦こう今からこの患者さんをするっていうのになったら、まあ、前回の結果をまず見て、
はい、
まあ、どれぐらい頑張れるかとか、うん、排気のどれぐらい保たれてるかを見ます、
はい、
で患者さんが本当に目の前に来たら、まあ、患者さんの顔色とか呼吸状態を見て、
うん、
まあ、あまりにも悪そうだったらちょっと先生に相談して今日はもうやめましょうとかいう、あの、
そういった判断もね、うん、
判断をしてもらいます、
はい、
あとは、まあ、説明が大事なので、
うん、
まあ、耳が遠いとか目が見えるかとかをちょっとこう話しながら様子見て、あ、まあ、その後に、まあ、こちらが説明することに対する理解度を、
うん、
どれぐらいあるかっていうの
を、はい、
それに合わせて説明していきます、
うん、
あとはこう頑張って頑張ってって言って頑張れるような人なのか、
はい、
こうあんまりこう強く言ったら萎縮してしまうような患者さんだったら、まあ、頑張りましょうみたいな
ちょっと
僕と一緒に頑張りましょうみたいなな
るほど
そんな感じで
ね、え、あのさっきね、怒り出す人もいるんじゃないのかっていう話とか逆にあの検査技師さんは一緒に吐いて吐いて吐いて頑張って頑張ってってやってるのを聞いて怒ってるのって言われることもあるっていう。
そうです ね
そんなことはないと思うんですけど
もうテンションが上がってやっぱ結構大きい声出すと患者さんもこう頑張って空気を出してくれる、うんうん、同じぐらいのテンションでやってくれるので、こう患者さんと検査をしている患者さんと検査技師はもう同じテンションでやってるんですけど、違う部屋でとか待合室にいらっしゃる患者さんとかはすごくびっくりされて
あ、そうなんですね、うん、あ、聞こえてくる
声しかない、
声しか聞こえないから、
もう大きい声しか聞こえないから、もうなんかこう、まあ、福岡で、まあ、全認知で言われたことなんですけど、
はい、
あの肺機能検査をやってる患者さんの声を聞いた人が、
はい、
隣で出産してるのって言われたり
し出産ですか、まあ、
それぐらいの声だって、
ああ、うん、もうそっか、入って
入って吸って吸ってとか
なるほど、
うん、
そんな風に聞こえたりもするんですね、
はい、
一体何をやってるんだろう、次は私だけどみたいな
そうそう、結構びっくりしてもう怖がってくる患者さんも多いので。
あ、いらっしゃるんですか、
はい、
面白い、それはそれだと分かりやすいし、うん、やりたがる感じですね、
はい、
明日は本当に力頑張って入れたいですもんね、
うん、
そういう感じで、
はい
はい、検査もやってらっしゃるんですね。すごいな、いろいろ考えながら本当に、ね、あの患者さんと共同作業ってね、さっきおっしゃってましたけれども、
はい、
そんな感じでやっていらっしゃるんですね、
はい
はい、あとなんか注意されていることとか、こういうことしたらもっとあの結果がいいなとかっていうのはありますか。
そうですね、まあ、やり方というよりはやっぱり僕たちの説明をしっかり聞いていただいた方が、うん、で顔色とかも僕たちやっぱ見てるので、
うん、
まあ、結構多いんですけど、まあ、身の上話ほどではないんですけど、
ええ、
結構他の 検査、生理検査に比べて説明するとか、うん、患者さんと話すことが長いので、まあ、身の上話になったり、
うん、
こう悩みとか聞いたりする場にもなったりするんです。
実はあ、そうなんですか。
昨日ちょっとまあ不幸事があって今日はブルーなんだとか、
うんうんうんね、
今日この後孫が来るから早く終わらせて帰りたいよなみたいな。
あ、なるほど、うん、そうなんですね、うん、まああのまあ、待たされたら嫌がる人もいるでしょうし、
うん、
まあ、まあそのぐらいはって思ってくれる方もいるでしょうし。
そうですね、
本当にいろいろですもんね。
もう見極めてちょっと頑張っています、
うん、そうなんですね、うん、あの検査技師になられてどのぐらいだったら、さっきね中堅っておっしゃってましたけれども、
6年目になります。
うーん、で前任が福岡、
前任が福岡で、
で沖縄、こちらは沖縄病院は、
今3年です、今あ4年目ですね。
あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあ結構長く沖縄にはいらっしゃる。
そうです。結構、まあ、沖縄が居心地よくて、
うん、あの、まあ、検査技師に、まあ、志ね持ってやられてると思うんですけど、なってみていかがですか。
そうですね、最初に思ってたより結構患者さんと話すことが多くて、
うん、
このやっぱ学校での勉強じゃもう不十分だったかなと、
うん、
もう現場に出て回数重ねてそれで成長していくんだなと実感します。
そうですか。じゃあの今、ね、やりがいを持ってやっていらっしゃるっていうところですか。
はい。病院に勤めて、まあ、患者さんの目の前にして、うん、まあ、検査してるんですけど、まあ今はちょっと生理検査かこの肺機能とかの検査とかを離れて、あの血液とかを調べる検査を携わってるんですけど、
はい、
生理検査やってる時とかは患者さんの経過が終えるので、
うん、
この前つらそうにしてた患者さんが良くなって、
うんうん、
その結果が肺機能だったら肺機能の検査に現れて喜んで帰ってくれるっていうのがすごく嬉しいですね、
はい、うん、あ、いいですね、やっぱりね、うん、もう本当にあの、まあ、検査技師の方たちって私たちちょっとしか接点がないっていう感じはするんですけれども、でもそうやってちゃんと患者さんを見てあの最大のねあの結果というかこの症例を出すというところで、まあ、症例というんですかね、
うん、
結果を出すというところではいろんな工夫をされててっていうところをね今日聞けたので、
はい、
はい、あのぜひあの時間があったら身の上話しても大丈夫みたいですよ。
大丈夫です、
はい、ぜひ沖縄病院の方でね、
はい、
検査されてみてください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、失礼いたします。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
Thank you. Thank you.